皆さんおはようございます、今日の御言葉は前回のお話の続きといいますか、まあ、セットの出来事ですね。同じタイミングで2つの出来事が、起こっていくわけです。今日のところの最初のところを一緒に読んでですね、で、今日のメッセージを受け取っていきたいと思います。35節をご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。マルコによる福音書の5章の35節を開いている方で結構ですので、一緒に声を出して読んでみましょう。35節、せーの。イエスがまだ話しておられる時に、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエス様がまだ話しておられる時にっていうところから今日の説はスタートするわけですね。つまり前回の続きっていうか、まあ、話としては連続して起きているっていうことです。まだ話してるって何を話してるかと言いますと、先週出てきたあの病気を患っていた女性が癒されてその人にお話をしている途中でっていうことですね。前回どういう流れだったかと言いますと、まあ、この町でですね、街道長のヤイロっていう人がやってくるわけですね。まあ、教会の、まあ、長の一人ですね。その人がイエス様のところに来て、娘が死にそうなんです、来て手を置いてやってください、そうすれば助かるでしょうっていうわけです。でイエス様は分かって、じゃあ行きましょうっていうんで、そのお家に向かっていくわけですね。ところがたくさんの群衆がいる中に一人紛れ込む人がいる。それがいわゆる長血の女と呼ばれる12年間出血に苦しんでいた女性であるわけです。でこの人はですね、群衆の中に紛れ込んでスススーってイエス様のところに来て、後ろからそっと服の裾に触れるわけですね。裾に触れただけでも癒される、信じたからです。そして彼女は癒された。でも、まあ、自分のしてしまったことに恐れおののくわけですね。ところがイエス様は彼女に対して、娘よというふうに言って、まあ、その信仰を褒めてくださるわけですね。でその娘よ、安心しなさい、あなたの信仰があなたを救ったんだよ、もうその病気にねとらわれないで元気に生きなさいって言って、終わるか終わらないかのところでっていうことですね。そこで今日の話が始まるわけです。まだ話しておられる時に街道長の家から人々が来ていった。非常に絶望的なお知らせを持ってきた人がいるわけですね。そこから今日のお話がスタートするわけです。何を言って言ったかと言いますと、お嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすには及ばないでしょう、娘さんは死んでしまったという、まあ、この絶望的なお知らせから今日の箇所はスタートするわけですね。まあ、ここには本当に物悲しいというにはあまりにも悲しい、非常にこう絶望的な光景が広がっているわけですね。娘のいわゆる死に目に会えなかったお父さんですね、まあ、イエス様を最後の希望を持ってですねここに来たけれども、まあ、その間に娘が亡くなってしまった、まあ、どんなに悲しかっただろうなというふうに思いますね。私もですね、ちっちゃな娘がいますので、この子12歳って書いてありますかね、ずっとずっとそれよりちっちゃいですけれども、もうなんかね想像するだけで泣けてきました。この準備をしながらね、悲しいなと思っていたたまれなくなっちゃって、あんまり想像できなかったですね。これ以上想像すると僕はきっと泣くと思ってですね、想像しないぐらいでしたね。12年間生きてきて、特にユダヤ人にとっては13歳成人式になりますから、もうすぐ大人になるね、成人式を迎えるその娘がまだ本当に子供ですよね、成人する前のこの時に亡くなってしまった。おそらくその12年間の彼女との思い出がですね、走馬灯のようにこう巡るわけですよね。それだけで本当にいたたまれないと私は感じますけれども、また彼らの中にはですね、本当に何ともいろんな思いがきっと渦巻いたと思いますね。最後の望みをかけて信仰を持ってイエス様のところに来たはずだったのに、そしてイエス様は今向かっている途中だったのにというふうに思うわけですよね。その途中でこの出来事が起きた。私たちはやっぱりすごいね、どうしようもないような出来事に出会うと、どうしても何がいけなかったんだろうかと思っちゃいますよね。どうしてこんなことになっちゃったんだろうか、どこに責任があるんだろうかって、私たちは何かに理由を求めないととてもやっていけないような思いになるわけですよね。きっと思ったと思いますね。誰のせいなんだろうか、 自分のせいなんだろうか、もうちょっとね早く来てればよかったんじゃないか、イエス様のこと聞きつけた時すぐ出てればよかったんじゃないかって自分を責めたかもしれないし、あるいはイエス様を責めたかもしれないですよね。なんでここでそんなに長いこと立ち話するんですか、彼女が言えたんだったらそのまま来てくれればよかったじゃないですか、こっちだってもうギリギリだったんだよっていうふうに思ったかもしれないですよね。そしてこの女性に対して恨みを持ったかもしれないですよね。なんでこのせめて他のタイミングじゃダメだったのかいうふうに彼は思ったかもしれない。もうそんな絶望とまた何とも言えないような葛藤とその中でまあ呆然としている彼であろうと、そういうふうに思うわけですね。さあそういう中で、まあ、今日特に注目したい御言葉、イエス様からのメッセージとして受け取っていきたいのが次の節の36節のところになります。ご一緒に36節を開いている方は読んでみたいと思います。よろしいですかね、いきます、せーの。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。はい、もうこの御言葉ですね。イエス様は何て言いましたか。恐れることはない、ただ信じなさい、ただ信じなさい、こういうふうにイエス様は言ったわけですね。今日特にこの御言葉、イエス様の言葉をメッセージとして私たちは受け取っていきたいと思いますね。私たちへのメッセージは、恐れることはない、ただ信じなさい、ただ信じなさい、これが今日の御言葉のメッセージだと思います。ただ信じなさいって言ってんですから、もうただ信じなさいっていうメッセージでそれ以上言うのもなんか野暮な感じもしますけれども、まあ、でもあえてですね、ただ信じなさいってどういうことなのかな、一緒に思い巡らしてみたいと思います。まず第一に、ただ信じなさいというのは、希望のないような状況の中でなおイエス様を信じなさいということだと思いますね。なぜなら今このヤイロがその状況の中でそう言われてるからですよね。絶望的な状況の中で、もうどうしようもない状況の中で、なおただ信じなさい、こういうふうにイエス様は語っているということですね。これは本当に不思議なことですけれども、私はその通りだと思うことは、信仰というのは絶望の中でこそ本当に問われ、また練られ、そして本当に意味のある輝くものであるというふうに思うんですね。ちょっと極端なことを言えば、逆に言うとですね、私たちはむしろ普段希望がないのに希望を持ちすぎなのかもしれないなというふうに思うことがあります。私たちはこうして普通に普段生きているわけですから、なかなかその中でですね、突き詰めて物事を考えるっていうことができづらいところはあると思いますね。でも聖書の教えているところは本当にシンプルなことですね。悔い改めて福音を信じなさい、あなたが滅びる前に命を得なさい、このことだと思いますね。だけれども私たちは普段の中でそこまで考えなくともというふうに思う部分があると思いますね。でもだからこそ、それは逆に言うとですね、この世のすべての希望がなくなったときに、なお残るのがイエス様の信仰だということですね。そこでなお私たちに命と希望を与えるのがイエス様だということですね。だから恐れることはない、ただ信じなさい、今絶望の中にあるヤイロに向かってただ信じなさい、こういうふうにイエス様は言ったんだと思うんですね。ヤイロのように耐えられないような悲しみであったりとか、またもうとてもじゃないけど手に負えない、理由もつけれないし解釈もできないし、どうあがいたって受け止めることができないような、そういう葛藤とか思いとか悲しみ、怒りのようなものであったりとか、もうどう扱っていいのかわからないような、そういうような恐れですよね。恐れの中でなお恐れない、恐れずにただ信じなさい、ただ信じなさい、そのことが大事なんだということを今日イエス様は改めて私たちに語っているんだと思いますね。何度もお話してますけれども、震災の時にですね、 福島の原発に一番近かった、教会の佐藤先生がですね、たまたま震災の時に、千葉の方にいたわけですね。そして、震災が起こった後、もうなんとか手段を尽くして教会の人たちのもとに駆けつけていくわけですよね。で、道も全部ぶっ壊れてますから、その中でなんとか駆けつけていく途中で奥さんと話しながら、きっとみんなね、あ、本当に神も仏もあったもんじゃないって言うだろうな、こんなことがあったらって思って行ったけど、行って教会の人たちに会った、みんなが言う言葉は神様に守られたっていう言葉だったって、それ本当に嬉しかったってことを言ってましたけれども、まさに私たちの信仰というのは絶望的な中でこそ信仰が本当に輝くんだっていうことだと思いますね。イエス様はただ信じなさいと言っています。ただ信じなさい、それは何もない状態の中で、希望が全くない状態の中でなおただ信じなさい、これが私たちに語られている第一のメッセージだと思います。また第二に、ただ信じなさいという御言葉には、信じた通りに信じ続けなさい、信じ抜きなさいという言葉が意味があると思います。それはなぜそう言いますかというと、先週ですね、軽く飛ばしてしまったところがあるんですが、そこに目を留めたいわけですね。先週はそのいわゆる長血の女のところに時間を割きましたけれども、それの前段階のところ、ヤイロが来たところのところにちょっと目を留めてみたいと思うんです。先週の22節23節ですね、ページとしては同じページです。上の段の最初の方を見てみてください。22節と23節のところを開いている方はご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。はい、こういうふうに書いてあるわけですね。ここにはヤイロが信仰を持ってここに来たということがよく表れているわけですね。彼はですね、イエス様のところに来て真っ先に何をしたかというと、ひれ伏した、そしてしきりに願ったって書いてあるんです。ひれ伏すっていうのはですね、神様に対して礼拝をするポーズなんですよね。基本的に人間に対してはしないんですね。例えば、有名なエステル記とかを見てみますと、モルデカイっていうおじさんが出てきますよね。で、彼はハマンっていう悪い大臣に対してですね、ひれ伏せって言われているけれども、私は神様以外にひれ伏せませんよって言ってひれ伏さなかったわけですよね。ですからこのポーズっていうのはですね、本当に そういうような存在にしかできないわけです。特に彼はですね、街道長なわけですよ。言ってみれば牧師とかね、長老と合わせて2で割ったようなって言うとおかしいんですけど、そういう役柄ですよね。ですからちゃんと信じていたわけですね。この世界を作られた唯一の旧約聖書に出てくる神様を彼は心から信じていたわけですね。ですから彼がこのひれ伏したということはですね、イエス様に対してそれなりの思いを持ってきてるわけですね。信仰を持ってきてるわけです。この人はきっとこの旧約聖書に出てくる救い主に違いないって思ってここに来てひれ伏してしきりに願ってるわけですよね。しかも、私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。もう他の望みは絶たれてて、もう娘さんはダメな状態、もうほとんどもう死ぬしかないような状態になっているんだけれども、でももしあなたが来てくれて手を置いて祈ってくれたら絶対助かる、生きるでしょう、こういうふうに言ったんですよね。彼女は助かって生きるでしょう、そうイエス様のことを信じて彼は来たんですよ。それが彼の最初の信仰であったわけですね。そしてイエス様はそのことに対してただ信じなさいっていうわけですね。でも現状は絶望的なんですよ。なぜならば今娘さんは本当に文字通り亡くなったからですね。そのことは明らかなんです。続くとですね、さっきの続きの38節から40節もちょっと見てみたいと思います。長いですけど開いている方はそのままぜひ一緒に読んでください。下の段の38から40節ですね、いきます、せーの。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入って行かれた。はい、 ここにはですね、この娘さんが亡くなったということが明らかであるということがいくつも出てくるわけですね。例えば38節を見てみますと、一行がですね、このヤイロさんの家に着くと、人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見ることができたわけですね。これ何が書いてあるかと言いますと、いわゆるですね、まあ、今でもアジア圏でそういう文化伝統って残っているところありますけれども、泣き女と呼ばれる人たちがもうすでに来て活動していたということを言っているわけですね。で、ご存じない方もあるかと思いますが、少なくとも当時 この地域での風習として、もし誰かが亡くなったらですね、笛吹きとそして泣き女が雇われるわけですね。そしてこの家で人が亡くなったよということを騒ぎ立てというとちょっと言い方が違うんだけども、要はそのここで亡くなりましたよということをみんなにアピールし、そして哀悼の意を示してですね、ワンワン泣く人がいるわけですね。その人がこう雇われるわけです。だから語弊があるけど、まあ、その葬儀を本当にこう盛大に行うっていうことを表すための、盛り上げるっていうとちょっと変なんだけど、まあ、そういうその仕事をする人たちがすでに集まっていたということですね。で、本読んでいましたら、当時の中では少なくとも最低2人の笛吹きと1人の泣き女が雇われたって書いてあるんですね。ですからおそらくこの人街道長ですから、もっとたくさんの人たちがもう本当に盛大に始まっているってことですね。言ってみれば葬儀の前触れがスタートしちゃっているっていうことなわけですよ。ここからもうみんながみんな12歳のお嬢さんが亡くなったということを知っているということが明らかであるわけですね。でしかも、イエス様がですね、お家に入って人々になぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているんだって、こういうふうに言うわけですね。イエス様ヤイロの信仰に応えてこういうふうに言うわけですよね。なあ、まだ眠っているんだというふうに言うわけです。ところが人々の反応は40節にありますね。イエスを嘲笑ったって書いてあるわけですよ。ちょっとひどいですけれども、でも状況を考えてみたら、まあ最もな反応なわけですよね。だってみんな知ってるわけです。お嬢さんが明らかに亡くなったということをみんな知ってるわけですから、もう何だったら、なんだこいつ不謹慎なこと言いやがってぐらいまで思ってる人が多分中にいるわけですよ。嘲笑うのもやむを得ないような、そういう状況の中です。しかしですね、イエス様は子供は死んだのではない、眠っているんだっていうわけですね。肉体的には明らかに娘さんは亡くなったんですよ。でもヤイロの信仰にイエス様は答えて、眠っているのだというふうに言うわけですよ。なぜならヤイロは娘が助かり生きるでしょうって信じてイエス様のところに来たわけですから、イエス様はその信仰に応えてこのように言ったわけですね。いつも永眠者記念礼拝の時期になりますと同じことを言っていますけれど、私たちは永眠者っていうのは永遠の眠りについちゃったっていうふうに思ってるわけじゃないっていうことですよね。永遠の命に生きる者が眠りについただけであるということですよね。私たちは復活の命があるということを信じている、天国の命があるということを信じているわけですよね。これが私たちの信仰であるわけですね。その信仰にイエス様はここで答えた。それがこのただ信じなさいという言葉ですよね。疑わないでただ信じなさい、あなたが最初に信じた通りに信じ抜きなさいということをイエス様はここで言っているわけですね。私たちは、まあ、いろんな出来事がありますと信仰を持って歩んでるんですけれども、大丈夫かしらというふうに思うことがあるわけですね。まあ、これは仕方がないですけれども、そこでイエス様は語っているわけですね。恐れることはない、ただ信じなさい、その中でなお信じ抜きなさい、これが私たちに語られているイエス様のメッセージだということを今日もう一度確認して受け取りたい、また私たちは応答したいと思いますね。さあ最後に、残りの41節42節のところをご一緒に見て、そこからもう一つ大事なことを確認したいと思います。41節42節いきます。せーの。そして子どもの手を取ってタリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。はい、でこの中で、ま、結果だけまず先に確認すれば、それは彼が信じた通りに娘は生きたということですね。生きたということです。生き返ったということですけれども、娘さんは生き返った、イエス様がその命を与えたということですね。 で、この中で私が一番ちょっと気にかかったのは41節のところなんです。で、特に皆さんもおそらく気になったであろう「タリタクム」っていうこの言葉ですね、アラム語です、まあ、あのヘブライ語みたいなもんです、まあ、当時の話し言葉アラム語だったわけですね。で、タリタクムっていうふうに言うんです。で、何が気になったかと言いますと、いきなりカタカナが出てきたことではなくて、その後に書いてある「これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさい」という意味であるというこの言葉ですね。これは別に日本人の人がこの翻訳するときにこれ加えたわけじゃないですよ。マルコがそのアラム語でタリタクムっていうのを書いた後で、これは当時のその人たちに伝わるようにギリシャ語で言うと、少女よ私はあなたに起きなさいっていう意味ですよって解説して、こういうふうに書いてあるわけですよね。でもおかしいと思いませんか？私これを見てすぐに怪しいと思ったわけですよね。何が怪しいかと言いますと、タリタクムしか言ってないのに訳してる方が長すぎるじゃないですか。少女よ私はあなたに起きなさい、絶対何か違うっていうふうに私は思ったんですね。で、よくありますでしょ、こう日本語のやつ英語で翻訳されてると足されてんじゃないかなって、長すぎんじゃないかなと思う場合が、それと同じようなことが起きてんじゃないかと思って、私はですね、疑り深い性格なのですぐ調べるわけですね。で、そうしますとやっぱり違うんですよね。で、そこにやっぱりメッセージがあるわけですね。タリタクムはどういう意味かと言いますと、タリタっていうのは子供を指す、特に親愛の情を込めた言葉なんです。ですからここで、まあ、簡単に言うとお嬢さんということですよね。お嬢ちゃんというふうに、まあ、12歳だからお嬢ちゃんというと怒られちゃうかもしれない。どうですかね。まあ、だからここで言う少女よというのが一番ふさわしいかもしれないですね。少女よというふうに言うわけですね。そしてクムの方は何かと言いますと、そらクムって二文字ですからね、絶対短いわけですよ。これは立つということの命令形ですね。だ、文字通り立ちなさいということですね。だ、イエス様は彼女の手を取って、もう亡くなってそこに横たわっている彼女の手を取って、お嬢ちゃん起きなさいというふうに言ったということですね。そうなるとおかしいですよね。先ほどの訳を見てみますと、一個足されていることがあるわけです。それは私はあなたに言うという言葉ですね。ここに大事なポイントが私はあると思うんですね。マルコはあえて、当時読んでる人たちユダヤ人の人もいるわけですから、直訳じゃないなってことはすぐバレるわけですよね。でもちゃんと入れてるってことはやっぱり意味があるんです。マルコは私は言うっていうことをわざわざ足したのは、イエス様は言っただけだということを表したいわけですよね。ヤイロは何を望みましたか？最初にヤイロが望んだのは、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば病気が治って生きるでしょうってことを願ったわけですよ。ところがですね、イエス様は来て手を置いて何か儀式をして祈ったりとか、そういうことをしたわけじゃないんですね。来て手を取ってですよ、手を取って、お嬢ちゃん起きなさいって言ったら起き上がったってことですよね。マルコが伝えたかったのは、ヤイロが信じた以上にイエス様は主であられたということを表しているわけですね。毎回繰り返して言ってますけれども、このマルコの福音書の一番重要なテーマは、イエス様は何者なんだということですね。そして繰り返しそのことが問われてきているわけです。これのちょっと前では嵐を沈めるイエス様のエピソードが出てきましたね。イエス様は嵐に向かって沈まれ黙れって言ったわけですよ。そしたらどうなりましたか？嵐は沈まったというんですね。同じことがここで起きているということをマルコは伝えたいわけですね。イエス様は来て手を取って、お嬢さん起きなさい言っただけで、明らかに亡くなった人が生き返ったということを伝えたいわけですね。このことは何を表していますか？これは小さな子供の目にも明らかなことを教えているわけですね。いや、小さい子供たちほどよくわかるかもしれないですね。私が保育園の子供たちに全体礼拝の時にですね、毎週金曜日やってますけども、絵本でね、お話をしながら話す時も、あるいは CS の子たちに伝える時も同じことですけれども、みんなに聞くわけですよね。みんなは風がひどい時とか、風がひどいって病気じゃないですか、すごい風が吹いてる時とか嵐の時に、黙れ沈まれって言ったら沈まる？それはみんなうんうんって言うわけですよね。当たり前ですけど。そしてみんなにも、子供たちにも聞くわけですよね。死んだ人は生き返るかな？子供たちだって分かってるんですよね。うんうんって言うわけですよね。生き返らないっていうことを誰でも知っているわけですね。でもイエス様は主だからできるということですね。だからイエス様は黙れ沈まれと言って嵐を沈め、また少女よ起きなさいと言って命を与えることができるということをここでよく表しているわけですね。 イエス様はできる方ですよ、それができる方ですよ、あなたに命を与えることができるし、あなたが思っても見なかったことをできる方ですよ。私たちは何を信じていますか？イエス様は何だと思っていますか？それはイエス様が本当に私たちが信じた以上にできる方であるということですね。私たちはイエス様が私たちの罪を許して救いを与えることができる方だと信じています。それは本当にそうだということですね。私たちはイエス様が復活の命を与えてくださる方だと信じているわけです。本当にそうだということですね。私たちはイエス様が天国に入れてくださって本当に生かしてくださる方だって信じているわけです。本当にそうだよということを言っているわけですね。それをただ信じなさいとイエス様は今私たちに語っているわけですね。このことを本当に私たちは素直に受け取って信仰を持って答えたいと思いますね。私たちはただ信じます。イエス様は信じます。あなたはそのことをできる方だと信じます。このヤイロのように私たちは信じてそれを受け取っていきたいというふうに思います。さあ、いつものように祈る時を持って応答の時、御言葉の時を閉じたいと思います。今日はイエス様がただ信じなさい、恐れることはない、ただ信じなさいと言ってくださったこの御言葉を私たちへのメッセージとして受け取りたいと思います。ただ信じなさい、絶望の中でもただ信じなさい、あなたが信じた通りに信じ抜きなさい、そしてイエス様が主であることをただ心から信じなさい。ぜひこのことを私たちは受け取って応答していきましょう。それぞれしばらく祈りたいと思います。祈ります。愛する神様、イエス様感謝します。あなたの私たちへの約束、命を心から感謝いたします。あなたは恐れることはない、ただ信じなさいと今私たちに語ってくださいました。ありがとうございます。どうぞ信仰を持ってあなたに応答するお一人お一人の決意を受け取ってください。また祝福してあなたの恵みで満たしてください。これから始まる1週間の旅路もどうぞイエス様が共に歩んでくださいますように、またその恵みのうちをあなたと共に歩むことができますようにお願いいたします。委ねて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。